一咕噜白的羊一大缸啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊あ日放送愛称 FM ピカウシ第116回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により、第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また、FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。このスタジオのある、ニブタニ子ども図書館の外ですけれども、昨日はですね、雨が降りまして、12月としてはとても、気温が高い状況です。で、今日はですね、晴れておりまして、とても天気がいい、そういう状況です。まあ、師走となりまして、何かと、世話しない時期になりました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。アイヌ語で12月のことは、チュールと言います。それでは1時間お楽しみください。
今日のトップニュースはこの二部谷で行われたシンポジウムについてお届けします。12月4日5日猿川歴史館のレクチャーホールでシンポジウム、社会教育学会の会員団で構成するアイヌ民族教育共同研究会と少数民族懇談会の共催で、先住民族の民族学校民族大学に関する国際共同研究会が12月4日から5日の日程で開催された。まず4日の午前中はアイヌ民族教育の現状と課題と題して、清水雄二さんから報告があった。清水さんは、アイヌ民族出身者として、北海道立校の校長を務めた経験から、教育現場の問題点を指摘した。例えば、私が教員時代に一番辛かったのは、職員室で過ごす時間であり、和人教師たちのアイヌへの差別意識の存在だった、と述べ、教師自らが楽しみながら教えなければ、生徒も楽しんで学習することはできない、とも述べた。巷では、アイヌ問題と表記されるが、アイヌ民族を取り巻く問題と表現しないと、あたかもアイヌ側に問題があると誤解させる恐れがある、との指摘もあった。アイヌ民族の基本法を制定しない限り、民族教育は難しい、と述べた。アイヌの文化、歴史をアイヌ民族も、その他の子どもたちも学べるようにするには、その指導ができる教員の養成が急務であり、そのため、大学の開設が最も急がれている。この二部谷も候補地としてふさわしいと議論されている。午後からはニュージーランドにおけるマオリ民族の民族教育と題して、ワイカト大学マオリ太平洋開発学部講師のサンディ・モリソンさんからの報告があった。ニュージーランドにはマオリの大学が2校あり、ニュージーランド国民の評価も高く、留学希望者もたくさんいるとの報告がなされた。午後の2つ目の報告は、イーノイ大学教育学部講師のジェニファー・ヒクソンさんの報告であった。アメリカ合衆国における先住民族への教育は同化政策であった。アメリカインディアンは自民族の言語の習得の機会を奪われ、かつ英語を強制され、ヨーロッパ移民の価値観を押し付けられた、と述べた。午後の3つ目の報告は、アメリカにおける先住民族の民族教育と題して、イーノイ州アバナ市成人教育センター長のデイビッド・アドコックさんからの報告があった。夜に行われた懇親会では、歓迎の意を込め、ビラトリの木端幸子さんがカムイユカラを歌い、その後、マオリのダンスやアラスカの踊りで賑やかに交流を深めた。二日目の5日の午前中は、台湾の国立暨南国際大学教育学院副教授の江さんの報告があった。台湾の原住民族教育政策の変遷について述べられた。次に、イリノイ大学農学部教授、ポール・ヒクソンさんの報告があった。午後は、首都大学東京准教授、野本博之さんをコーディネーターとして、パネルディスカッションが行われた。 少数民族懇談会会長の清水雄二さん、茅野茂二部谷アイヌ資料館館長の茅野史郎さんと、イーノイ大学教育学部講師のジェニファー・ヒクソンさん、ワイカト大学マオリ太平洋開発学部講師のサンディ・モリソンさんによるパネルディスカッションであった。茅野史郎さんは、マオリの人から聞いた話であるが、マオリにとって良いことはニュージーランドの人たちにとっても良いことだ、と。それを言い換えると、アイヌにとって良いことは、ビラトリ町民にも良いことだ。さらに、北海道民にも良く、日本国民にも良いことだ、と述べた。二つ目のニュースは、浦川からです。浦川アイヌ文化保存会50周年記念民族舞踏芸能公演開かれる。11月27日、浦川町で、浦川アイヌ文化保存会50周年記念民族舞踊芸能公演が行われた。これは会の50周年を記念して開かれたもので、公演の前には記念式典が開かれ、会長の庄司鳥さんからの挨拶のほか、祝辞の披露や功労者の表彰が行われた。芸能公演では、同保存会のほかに、日高館内では、三石、さまに、襟物、古式舞踊保存会が招かれ、古式舞踊を披露した。さらに白老より、白老民族芸能保存会が、札幌からは、アイヌ音楽とロックを融合させた新しい音楽の創造に取り組む芸能集団である、アイヌアートプロジェクト。旭川より、アイヌの伝統歌謡の復元、公演活動に取り組むグループ、マレウレ、これはアイヌ語で蝶の意味、が招かれ、それぞれの演目を披露し、会場を盛り上げた。ここからは北海道新聞の記事からのニュースをお届けします。まず一つ目は、国道237号線の愛称、猿ユーカラ街道、2010年12月9日付、北海道新聞日高版よりのニュースです。国道237号の愛称、猿ユーカラ街道に、日高地域国道愛称活性化会議が8日開かれ、国道237号、日高町富川から日高町宮下の約60キロ間の愛称が、猿ユーカラ街道に決まった。館内各庁や日高振興局などで作る同会議が、10月から11月に愛称を募集したところ、同内外から延べ279人が応募、予備選考で絞り込んだ9作品を出席した12人の委員が投票、上位4作品を対象に話し合いで決めた。命名したのは苫小牧市の会社員、高石富夫さん、猿川の美しい流れとアイヌ文化漂う素敵な道路という理由で付けた。猿とアイヌ語のユーカラが入っていることが評価された。選考に当たった同会議委員長の坂井義秀日高総合開発規制会会長、新日高町長は、愛称が定着し、日高観光の看板の一つになるようにしたいと期待していた。最後のニュースは、アイヌ民族政策象徴的空間の扱い焦点、12月10日付北海道新聞の記事からです。アイヌ民族政策象徴空間の扱い焦点、苫小牧西港の岸壁改修も、2011年度同開発予算の編成作業が進む中、東胆振、日高地方関連では鳩山由紀夫前首相がアイヌ民族政策として整備方針を示した民族共生の象徴となる空間の調査費、苫小牧港西港区岸壁改修の扱いが焦点となる。広大な公園を想定した象徴空間は、苫小牧市と白老市が候補地の大型事業、岸壁改修は物流機能強化につながる重要施設で、関係者は動向を注目している。象徴空間は大規模な公園に大学などの研究機関が保管する遺骨を収める慰霊施設などを設置し、アイヌ民族の歴史や文化に関する教育、研究、展示施設も検討される。同アイヌ協会が候補地に苫小牧と白老を推薦し、政府のアイヌ政策推進会議の作業部会が年内にも候補地を一箇所に絞る。総事業費は100億円超とされ、国土交通省は概算要求で調査費1500万円を盛り込んだ。また、アイヌ民族関連では、白老町とビラトリ町で行われる伝統的生活空間、イオル再生事業の継続費9800万円も盛り込まれた。苫小牧港整備では、昨年の政府の港湾新規事業の凍結方針で盛り込まれなかった西港西埠頭の岸壁改修と耐震化の扱いが注目される。17年度完成目標で総事業費94億円の事業、東港では来年度完了予定の国際コンテナターミナルの岸壁延長工事がある。高規格道路の日高自動車道は 来年度中に日高富川から日高門別まで 5.8 キロが開通予定で、日高門別阿蘇賀間の工事も継続を目指す。一方、ビラトリ町のビラトリダムと道の補助事業、厚真町の厚幌ダムの本体着工は来年度も見送られ、付け替え道路建設にとどまる見通し。国交省が9月、全国の本体未着工ダム事業について、ダム建設と代替治水案のコスト比較した上で見直しの判断をする方針を決めたことを受けたもの。以上です。志郎さん、今日のニュースでコメントお願いします。
はい。この猿ユーカラ街道っていう237号線の愛称なんですけども、この猿っていうのは猿川ですね。山水に少ないに流れる。まあ、猿川の猿を取って、ユーカラ街道というふうに名付けられたんですけれども、まあ、これが適当なのかどうかなとちょっと私も思います。このネーミングは、ユーカラっていうのは英雄叙事詩なのでね、もっといい名前なかったかな。選ばれたんですけども、まあ、ピラトリ町ではユーカラの里というような使い方もされてるんですけども、これもうちょっとなんかうまくアイヌを使ってほしいなと、正直思いました。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは冬の遊びということで進めてまいります。私、司会進行を担当します茅野志郎です。それでは自己紹介お願いします。
はい、徳富圭です。よろしくお願いします。
仙石優子です。よろしくお願いします。
大野哲人です。よろしくお願いします。
はい、冬の遊びというと、まあ、いろいろ考えられるわけですけども、皆さんが小さかった頃、もしくは今北海道で、私を含めて4人は北海道で住んでるわけですが、その北海道での遊び、または正月を挟んでなんかいろいろな遊びもあるわけですけども、その辺を、ちょっとワイワイガヤガヤという感じでやっていきます。まあ、どなたか話してすぐその話に割り込んでもよろしいですよね。まず口火を切っていただくのは徳富さん。どうぞ。
はい、僕は本州の方で育ってたので、なかなか冬の遊びといっても、まあ、夏と対して特別変化、雪もないし氷もないしっていうところで育ったので、まあまあそれほど変わりないんですが、やはり正月にしかしない遊びっていうのがありますよね。まあコマとかタコとか、まあ百人一首とかね。他、まあ、まあ、あんまり冬だからって言ってピンとくるもんないんですけど、どうですか、うん、
徳富さんはどこでしたっけ、出身
の。山口県
ですもんね。山口県ね。はい、じゃもう九州に近いところ、ね。
もう狭いですね。はい。
うん、でも、この4人のうち、北海道出身者は、城さんのみ
です。そう、
北海
道ではね。
はい。
あら、ガイド低いですね。
じゃあ私も、岡山県で育ったものですから、私の住んでいたところは雪があまりない。県北ですね。上の方行けば山があって雪が降るんですけどね。あまり雪は身近なものでなかったので、冬の遊びって言ったら、そういういわゆるウィンタースポーツ、スキーとかスケートは全然身近ではなかったので、子供の頃数えるほどしか、スキーは1回か2回しかやってないと思うんですけどね。やっぱ北海道に今住んでますからね、スキーやりたい気もするんですが、なかなか機会もなく、
まあ、最近はね、スノーボードなんかもね、流行ってるみたいでね、スキーよりもね。
おととし私はアイススケートに初挑戦しました。
この辺の地区で言えば、スケートの方がどっちかで言えば、
ね、そう
そうですね、スキー場があんまり開かない
んです
ね。ないんですね、あまりね。
私なんかね、徳富さんが勤めてる同立富川高等学校、はい、私出身なんですよ。で、今は高台に移ってますけども、昔の高校っていうのは小学校の隣だったんだよね。
で、そこは、ね、川のすぐ近くですよね。
そうそう。猿川のもう河口のすぐそばで。で、富川っていうところは、ね、雪があまり降らないところなんですよ。だけど風が強くてね、すごい寒いんだよね。だから、私が高校の時には高校のグラウンドにスケートリンク作ってましたよ。
今もあの名残があって、残ってます。
ああ、そう。で、結構ね、富川の高校の、その、生徒っていうのは、早かったよ。スケート。私も結構ね、スケートやってたからね。スピードスケートだけですけどね、ホッケーはやったことない。で、苫小牧なんか行くとね、ホッケーがすごい、アイスホッケーね。
小学校のグラウンドに、ね、はいはいはい、リンクがいっぱい
やってるんだよね。まあ、ちょっと、アイススケートで私が話を取ってしまいました。天国さんどうですか？
あ、はい、私は本州といっても雪国でもないですか、岩手県の出身なので冬は普通に雪の降る地域ですね。でも思えば今より昔の方が雪の量多かった感じがしますね。冬になったら、まあ、積もった雪を集めて鎌倉作り、雪だるま作りは基本として、授業ではスキーなんかもやったりしたんですけれど、学校のグラウンドの端に山があるんですよ。で、スキーやったりしてたんですけど、やっぱり子供たちに人気なのはミニスキーですよね。
あ、本物のミニスキーね、あのプラスチックのね。
はい、本物のスキーよりスピードが出る感じがするので、それで飛んだり、ダダーッと落ちたりっていうのは楽しかったですね。
そう、私もね、小学校5、6年の頃だけどね、ミニスキーってあの長靴にさ、直接履いて滑れるんだよね。
そうですね。
昔の竹スキーって知ってます？あの竹を割って前の方をやってる。あれと同じような感覚で滑れるから。すごい難しいんだよね、あれ、
安定感なくて難しいですよね。
あれは私も面白かったなと思うね。今思い出した、言われてみて。
今の子たち結構知らないね。雪が減ったせいもあるかもしれないです、ね、
あのミニスキーって結構あの値段も安いからさ、簡単に買えるんだよね。
そうですね。
私の頃なんて竹スキーって言ってたからね、本当に。竹をね、こう半分に割ったやつ、先っぽの方を90度に曲げるわけですよ。でそれであの割って丸い方を雪につけて割ってる方に足を乗せて
そう。
これはかなり難しいよ。乗ってること自体が難しい、固定もされてないから、
固定されないんですか？
そうだ、乗っかってるだけ。竹見あの、
難しい人
乗せて先っぽが90度に曲がってるところに足をこう、
前に足を引っ掛けて。
引っ掛けるだけ。それでずーっと滑っていくんだよね。
止まったり曲がったりはできるのか？
いや、うまい人はできるよ。前の方に重心を置いてこうやってやる。つま先に重心を置いて。
下駄スケートとかもやったりしました？
まだ。
あ、そうだ
よ。私、昭和33年生まれだから。戦前の生まれだったらね、きっとやってたよね。あの私も現物は博物館でしか見たことない。
あ、そうです
ね。ゲタスキーとかいうのね。確か浦河の博物館かなんかにあったよな、確か。見たことあります。うちの資料館にはないですけ
どね。なるほど。逆にあの、たこ揚げとか北海道ではあまりやらないですか？まあ、今とかね。
いや、そうでもないですよ。子供の頃はね、子供っても小学校の高学年から中学生ぐらいの時にはさ、新聞紙適当に長さに切って、あの、やっこだこってあるんだよね。それに足をくっつけて、あれ足つけないとうまく飛ばないんだよ。つけない状態でくるくるくるくる、もう回転するだけだから。だから、たこ揚げなんかもしたのよ。
それ真冬にやっぱやるんですか？
正月にやってた。
ああ、やりました。雪の中走って。
そりゃそうですね。
そうだね。いや、子供なんて寒さ感じないよ。本当に。大人になったらもう嫌だけど。寒くて。
正月に限らず、冬とか、子供来る、たこ揚げやった記憶ありますね。
寒い時期にやっぱなんでかたこ揚げとこま回ししたくなるのかね。
なんで寒い時期にた
こ揚げ？わかんないですね。なんでなんです
か？たこ揚げ
が出るとか。
ああ。
そうなんですね。ちょっとわからないけど。
雪国だったらね、田んぼがこう、雪かぶるとずっと歩ける場所になるから、平地が広がるってところだと思います
。ああ、なるほどね。
まあ、コマ回しなんかしましたか、徳富さんは。
そうですね。やっぱコマ回すか、タコあげるぐらいしか楽しみがなかったので、まあ友達と遊ぶといえば、コマぶつけて、あの、喧嘩させて遊ぶっていう感じですね。
それ、どんなルールなんですか？
いや、大してルールないです
よ。ぶつけて、こう、弾き出せば勝つとか。
ベーゴマっていうのとですね、あの、普通の木でできたコマっていうのがあって、ね、特にベーゴマがまあ盛んだったんですけど、あの、なんかバケツの上に皮張ってですね、その上でこう回すんですけど、きっと相手の駒を落としたらその駒もらえるとかね。
それ直径どのぐらいの大きさ
ですか？直径ちっちゃいもんですよ。直径で言えば3 3センチぐらい。
あ、
はい、
それは紐使ってます。
紐使ってます。
なるほど
ね。
何年か前にベイブレードとか流行りましたね、子供
で。え、何何それ。
こう、スイッチカチャッと押すと、コマがピュッて出てきて。
あー、なんか、
進化したコマ。っていうかな、
電気。
進化したっていうか、手抜いたっていうか。
じゃあもう紐かけてグッとやらなくていいんだ。
やらなくていい。
スイッチで。
そう。
あー、面白くないっすよね、それ。
子供たち技術向上しないじゃないですか。スイッチ押すだけだった
ら。ワンタッチ。
あー、それは私見たことないよ。やっぱりあれだね。あの子供に身近に接してないとね、まあ、仙石さんはまあ小学校の先生ですから、あの児童に、ね、接する機会があるから、そういうのもよく見るんですかね。今回のワイワイガヤガヤのテーマは冬の遊びでした。以上でワイワイガヤガヤを終わります。
二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂二豚にアイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設しました。当館では独自のホームページを作成し、PR に努めております。なお、2010年7月には文化庁が作成したアイヌ伝統文化資料、コンテンツを上記ホームページで公開しております。茅野茂二豚にアイヌ資料館でご検索ください。
アイヌだ、アイヌだ、どうも。はい、アイヌ語ワンポイントレッスンです。今日は第79回目です。アイヌイタクアエラマンロー、アイヌ語を覚えましょうということで、今日も簡単なアイヌ語を勉強したいと思います。今日は2名でやらせていただきます。大野哲人くねは、大野哲人です。
戦国有功セコロクレヘアン、戦国有功です。よろしくお願いします。
はい、今日はこの2名でやらせていただきます。戦国さん、アイヌ語ワンポイントレッスンは初めてですね。
はい、ちょっとドキドキです。
はい、ただ、まあ、アイヌ語は、アイヌ語教室に行ったりして勉強されてますよね。
はい。少々。
はい。どうですか？少し覚えましたか？
いや、本当に自分の記憶力のなさにびっくりしちゃいますね。なかなか覚えられないです。
はい。それでですね、今日もですね、会話、アイヌ語の会話の例をですね、練習しながら、勉強したいと思います。でですね、ま、A さんと B さんの会話の形になってますので、まず、一行ずつ私と仙国さんとで、読んでみます。今日はですね、年末を近づいてますので、年賀状を話題にして、した会話になってます。では、まず、読んでみます。年賀状、ぬえ、おけれや。
なとも、くもなさ、くす。ケアイカップアカン。
今のやりとりを日本語にしますと、年賀状を書き終えましたか？そして、まだですと、忙しいのでできないでいますというふうになっています。次に行きます。カニカクヌイエクにクラムコロカソモコケレ。
トナシのアヌイエロー。
私も書こうと思いますが、まだ、終わってませんと。そこで、早く書きましょうねと。いうふうに、言って会話が終わってます。でですね、一行ずつ、私と仙国さんとで、読んでみようと思います。最初からいきます。年賀状、えぬえおけれや。
年賀状、えぬえおけれや。はい、
ぬえっていうのは書くということで、えぬえおけれやーと言ってますね。おけれっていうのは終わらせるということですね。 縫えおけれやで、この縫えという言葉がちょっと発音が難しいのではないかと思います。でちょっと仙石さん、この縫えというのを私が言った後に発音してみてください。カタカナで書きますと縫、はい、えとかなってます。いの次にちっちゃい絵が、ついてます。縫えという発音です。縫いえではないんですね。その辺がちょっと難しいのではないかと思います。じゃあちょっと私が言ってみます。縫え
縫え、
はい、いいですね。縫え、はい。どうしてもみんな、縫いえ、縫いえって言っちゃうんですけど、縫いえじゃなくて、縫えっていうね。こう、家という音がちょっと特殊なので、難しいかもしれません。2行目に行きます。なあ、そも。
なあ、そも。
まだ、ですよと、まだやってません、書き終えてませんよということで、そもってのは何とかしてませんよという意味ですね。はい、次に行きます。くもなさっこす、けあいかぷわかん。
クモナサプクス、ケアイカプワカン。
クモナサプクス、モナサプというのはこれ、忙しいという言葉です。これよく使う言葉ですね。モナサプ、サの次に、ちっちゃいプが入ります。これもアイヌ語の特殊な発音ですね。これも私が、言いますので、その後、仙石さんも、発音してみてください。
はい。
モナサプ。
モナサプ。
なかなかいい。素晴らしいですね。モナサプ。モナサプじゃないんですね。モナサプという、ちょっと、プがほとんど聞こえないような発音です。これ、アイヌ語の、また、難しい音ですね。クモナサプス、ケアイカプワカン。ケアイカプワカンっていうのは、できないでいますということですね。ここちょっと、長いですが、もう一回練習してみようと思います。クモナサプス、ケアイカプワカン。
クモナサプクス、ケアイカプワカン。
はい。忙しいのでまだできないでいますと。できてませんと。カニカクニエクニクラムコロカソモコケレ。
カニカクニエクニクラムコロカソモコケレ。
はい。カニカクニエクニクラム。私も書こうと思うと。カニというのは私ということですね。カニカクニエクニクラム。私も書こうと思う。そこにコロカという言葉が入ってます。コロカというのはだけどということですね。なので、全体としては、カニカクヌイエクニクラムコロカ、ソモコケレ、まだやってません。終わってませんということですね。ちょっとここ長いですが、じゃあ、発音の練習、してみましょう。カニカクヌイエクニクラムコロカ、ソモコケレ。
カニカクヌイエクニクラムコロカ、ソモコケレ。
そこで、トゥナシのアヌエローと言っています。トゥナシのっていうのはですね、早くということですね。で、アヌエローっていうのは、アヌエっていうのは私たち書くという言葉です。アヌエ、アヌエ。ヌエにアがついてますね。私たちという意味のアという言葉が頭についてます。アヌエローという。で、ローというのはですね、いろいろ聞く、よく聞く言葉で、なんとかしましょうという意味ですね。例えば、スイヌヌカランローとよく言います。これはアイヌ語で、お別れの時に言う言葉ですね。また会いましょうということで、スイヌヌカランロー。で、ウヌカラと会うという言葉なんですが、ローというのがつくと、なんとかしましょうということで、スイヌヌカランローとか、パイアンローというと、行きましょう。イペアンローといえば、ご飯を食べましょう、食事しましょうということで、ローという言葉はよく使います。じゃあ、この、文章をもう一度読んでみます。トゥナシのアヌエロー。
トゥナシのアヌエロー。
はい。ね。早く書きましょうねと。これ、二人ともまだ年賀状は、書けてないので、早く書こうねと、お互い言ってるわけですね。ということで、この会話をもう一回、私と仙石さんとで、読んでみます。いいですか？じゃあ行きます。私から行きます。
はい、
年賀状、エヌエオケレア。
なあ、そも、クモナサプクス、ケアイカプワカン。
カニカクニエクニクラムコロカ、そもコケレ。
ツナシのアヌイエロ。
はい。ではですね、私と仙石さん、交代して、仙石さんから読んでみてください。
はい。
お願いします。
年賀状 NA を受けれや。
なあそも、くもなさっこす、けあいかぷわかん。
かにかくぬいえくにくらむ、ころかそもこけれ。
となしのあぬえろ。 という形で、の会話で、まあ、年賀状、まあ、年賀状ってのはこれ日本語です。まあ、もともと、アイヌ語にある言葉ではないので、日本語をそのまま使っています。年賀状、エヌエオケリア。スナーソも、まあ、年賀状書き終えましたか？まだ、まだですと。忙しいので、まだ できてませんと。カニカクネエクニクラムコロカソモコケで。私も書こうと思いますが、まだ終わってませんと。トゥナシのアヌエロー。ということで、俳句書きましょうということで、実際皆さん、私も、年賀状書けてませんが、仙石さんかお書きになりましたか？
この例文を見たときに、やべっと思いました。
ああ、ね、年末に出すとどうしても正月に届かないので、早く書いた方がいいですね。
はい。
はい。ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わろうと思います。
スイヌ、あら、最後で感じました。スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、ビラトリ町二部谷にお住まいの、茅野玲子さんです。インタビュアーは、私、茅野智子が務めます。10月30日に、財団法人アイヌ文化振興研究推進機構から、アイヌ文化賞を贈られましたが、まず感想をお聞かせください。
本当に嬉しかったです。
おめでとうございます。この賞はどのような功績が認められて贈られたと思いますか？
アイヌの伝統料理や古式舞踊、アイヌの女性が行う手仕事の紹介に努めてきたことが認められたからだと思います。
はい。で、ビラトリ賞でアイヌ文化賞を受賞したのは、上田俊さん、茅野茂さんに次いで3人目となりますが、どのように思いますか？
大変嬉しいと思います。
アイヌ文化賞の表彰式は、札幌市の共催ホールで10月30日に行われたわけですが、表彰された後、どのような内容の挨拶をしたのでしょうか？
その時のお礼の言葉が手元にあるので読ませていただきます。お礼の言葉。アイヌ文化賞を大変いただき大変嬉しく思います。昭和26年に茅野茂と結婚してからアイヌ文化の継承に努めてまいりました。結婚当初は何もわからない私でしたが、おばあさんたちに教えを請い、女の手仕事が一通りできるようになりました。夫はアイヌ語を、私は手仕事をと、二人で力を合わせ頑張ってきた60年でした。私が覚えたアイヌの手仕事を若い人たちに広く教えることもできました。本日は亡き夫と同じアイヌ文化賞を受賞でき、大変嬉しく思います。ありがとうございました。平成22年10月30日。
はい、ありがとうございます。お母さんの気持ちが入ったお礼の言葉でしたね。はい、最後になりますが、今後の目標、またはどのような形でアイヌ文化の継承をしていこうと考えていますか？
現在も針仕事を続けています。私の知っていることは若い人たちにたくさん教えていきたいと思っています。
本日は茅野玲子さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
次はですね、湯からの公演です。今日はですね、スタジオに川名の和信さんに来ていただいてます。川名の和信さんは、11月に行われましたアイヌ語弁論大会、イタカンドでの、交渉文芸部門で優秀賞を、受賞されました。 その湯からをですね、今日実際にやっていただくためにわざわざ来ていただきました。金野さんよろしくお願いします。それでは、まず湯から、ですね、ポンヤウンペ町日愛一家、ポンヤウンペの妻が門分かされたを、川名の和野さんにやっていただきます。では、よろしくお願いします。
富山ケーキ、シルタプカタ、タネポタプタ、ロルンペウトル、トムンチウトル、コヤイシニレ、コヤイラクカ、イパキクシタ、ヒモラアユマ、アンテマチ、エトンアネワ、イヤマソキ、ソキカタピリカモコロイヤイノイカラモコロヘタプネ、タラプヘタプネ、アキロカトタネボタフト、ヤンクルアトイデプンクルアトイアトイウトルアウランルイカエックルコンナマクナタラルイカエムコクイスイカヤイペカレリクイスイカワイテメニカワコワラオシチュテメニカワマカンカコロペテケンデラネチャナンデラネイテサマヨンキモンアユモクウランコタプウエシカラパヘトポホロカウランドイカウィカクルカエホユッパタネアナクネアウンクルアトイブンクルアトイアトイウトルアチェーパーテッコロキモノアユマクアンテマチソチシリムセリムセクルカイオテレケレトリペタンケテリペタンケイオトルパレエネヨカイヒネコタンヌペネモシンヌペテケチパシテイエクラクラクシタネヤナクネアノヤチニオテルケモシリウヤイヤラパレイキヤカイキイコロンヌワイコトイパワイコロパレヤンパクノネコロアクルカコンナチャッコーサヌイヤマソッキキカタタネポタプトスプナシハヨアネイヤイモンポクウトシマカトソヨンチパーサン終わりました。
はい、どうも、川野さん、ありがとうございました。この湯からはですね、もともと1947年、昭和22年にですね、録音されたものでして、会座は、アレクアイヌ、和名を聖太郎さんとおっしゃいますが、会座はアレクアイヌさんが語ったものがレコードで残されているものです。でこの会座は、アレクアイヌさんは、かやのしろさんの祖父、おじいさんにあたる方ですね。で、これはあの、湯から英雄叙事詩という物語です。で、ポンヤウンペ町日愛一家、和訳でポンヤウンペの妻が門分かされたという、タイトルになってます。で、これはこの英雄ですね、ポンヤウンペの妻がですね、要するに、連れ去られたわけですね。で、このお話の中身を、概要を言いますと、このポンヤウンペが妻と共に、家で、寝てる時にですね、寝てる間に、この、夢を見て、そういううつらうつらした状態の時に、霧の橋がですね、橋ですね、が、海の彼方から、やってきてですね、自分の家のとこまでやってきたと。で、その、橋を渡って、その悪い奴が、 家に入ってきてですね、私の愛しい妻を、誘拐したわけですね。で、連れ去ったということなんですね。で、その橋の、自分がその、妻を、まあ、連れ去られて、その妻も、泣き叫び、要するに助けてくれ、助けてくれということで、泣き叫んだと。で、そこで私は、眠いから、覚めてですね、妻を、その、誘拐するとはとんでもないやつだということで、目を覚まして、鎧ですね、鎧を着て、そして、まあ、追っかけていくというような内容になっています。こういうユカルのお話では、戦いであったり、いろんなその、幻想的な冒険のお話なんですね。で、この、ユカラなんですが、川田さん、ちょっといくつかお話を聞きたいんですけど、よろしいでしょうか。
はい。
このユカラは、いつ頃から練習されてますか？
約、まあ、今年で5年目になるのかな。
あ、なるほど。アイヌ語教室で練習してたんですか？
はい、アイヌ語教室で、茅野史郎さんご夫妻の、元で、まあ、木端幸子さんが講師で、やっております。
で、この、川名の和信さんのから私も何度も聞かせていただいてますが、非常にこう、味のある、なんていうんですか、節とか、その、やっぱり味があっていいなと思って、まあ、本当みんなね、言って、今回、優秀賞を取られたわけですけど、どうですか、やっぱり、どういうところが難しいですか？
まあ、どういうところ難しいといえば、暗記しなきゃいけないのが一番難しいのと、やっぱり、まあ、自分もアイヌに生まれたということもあって、まあ、いくらかその、昔の子供時代に聞いた記憶もあったもんですから、そういうことも考えながら、この節は合うとか合わんとかっていうことをある程度少しぐらいこう考えながら、まあ、やってきました。
そうですね。やっぱその昔の本当このユカラの節回しとかですね、アイヌ語の発音の人もさすが、川名野さんだなと思っていつも聞かせていただいてるんですがね、やっぱりお母様が上田俊さんという有名な伝承者でいらっしゃったので、やっぱり子供の頃にこうユカラとかいろいろな物語をまあ、お母様なり周りの、エカシフジたちがやっぱりやってたんですか？
まあ、お母さんは目の前でやったのを聞いたことありません。でもその当時は、近所そこら辺中にその年寄りらがなんかで集まって飲んだり食べたりする場面には最後に必ずこういうことやっていたけども、それを全部聞いてたわけでもないから、ああ一部聞いた記憶に残ってる程度ので来たのと、あと母親が茅野先生のもとにいろいろと活動した関係もあって、自分も及ばずながら少しでもアイヌの全てにおいて興味を持って協力しないと、茅野先生あるいはうちの母親にも申し訳ないという気持ちで、まあ、やる気を起こしたっていうわけです。
なるほど。ちなみに、ですね、まあ、ラジオを聞いてらっしゃる方のためにも、川名の和信さんは、おいくつになりますか？
76歳です。
76歳で本当に、お元気ですね。今でも何かの行事があったら、ホリッパとか、と言いますが、みんなで踊るんですね。
あ、やります。
でも、ね、76歳のこの、お年ではあるんですが、本当に今でもね、みんなと一緒に若い人たちに混ざって、ね、いつも跳ねたり飛んだり、和信さん元気に踊ってらっしゃいますよね。その、なんでしょう。元気さの秘訣は何でしょう。
まあ、元気さって言えば、母親は94歳まで、亡くなる前の日まで元気でいたわけだから、その母親の、まあ、血を引いて、まあ、自分も同じかなっていうふうに感じております。
なるほど。それからちょっと説明を忘れてましたが、ラジオを聞いてらっしゃる方、皆さん、愉快やりながら、こうやって音がです、まあ、リズムというんですか、音が、木 木の棒を叩く音が聞こえてました。これあの、レッニーと言いまして、こういう標識のようなもので、あの、昔でしたら炉縁を叩いて、こう湯からを語るものなんですね。それをやりな、あの、叩きながら、湯からをやってくださったわけですが、で、あの、今回、優秀賞ということですが、やはり、どうですか、来年も挑戦されますか？
まあ、来年もやります。
はい。ですので、ぜひですね、来年は、あの、最優秀賞、目指して、頑張っていただけたらと思いますので、今後も、健康に気をつけてですね、
はい。
湯からに取り組んでいただけたらと思います。
はい。
今日は、川名の和信さんに、湯からをやっていただきました。そしてお話を伺わせていただきました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
私、茅野史郎です。10月のですね、22日から11月1日の日程で、イギリスのスコットランドに、ビラトリ町春骨に、住んでおります鍋沢保さんと、私、茅野史郎と2人で、ストーリングテリングフェスティバルという大会がございまして、まあ、民話大会ですね。それがございまして、それに参加するために行ってきた報告をしたいと思います。このスコットランドにおけるですね、ストーリングテリングフェスティバルっていうのは第21回目なんですね。そして第21回目のこの機会に、まあ、アイヌ民族を招いて、その英雄叙事詩というユカラを演じてほしいという手紙が参りまして、まあ、どなたか紹介してほしいというような手紙だったんですね。そして私が、昨年度アイヌ語弁論大会において交渉文芸部門で優勝しました鍋沢保さんに、まあ、ちょっとお話をしたところ、まあ高齢ではあるが、まあ元気だからいけるかもしれないというようなお話をいただいてですね、まあ大体今年の4月ぐらいにお話が来て、まあ、あと半年後だから、大丈夫だろうと思ってたんですけども、もうあっという間に10月が来ましてですね、もう行くことになったわけです。で、この大会に行くきっかけっていうのは、実は2005年に、私の父がですね、ゲール語の語り部であるジョージ・マクファーソンさんというご夫妻、そして、二部谷で、戦前にですね、地元の人たちに無料で医療を、お医者さんが住んでるんですね。住んでいたんですね。その人が、ニール・ゴート・マンローさんという方なんですけど、その人の子孫というか親戚の当たる方で、現在スコットランドでお住まいで、ヘクター・マンローさんという方がいらっしゃるんですけども、まあ、この方は大きな大農家の農場主で、その、マンローという一族の族長なんですね。で、このご夫妻と、あと通訳をしてくださったクリスチャンさんと、夏代さんご夫妻が、私の父が、その3組のご夫婦を招いて、6月15日に行われる、ニール・ゴートン・マンローさんの、しのぶ会というのに出席いただいたというのは実はきっかけなんですね。で、このきっかけもですね、私の父が2001年、スコットランドにおける、その、様子を撮影した NHK のドキュメンタリー番組、世界心の旅というタイトルだったと思うんですけども、それに出た時にも実はそのヘクター・マンローさん、ジョージ・マクファーソンさんにお世話になって、関係もありまして、まあ、今回、その、ジョージ・マクファーソンさんという方はゲール語の語り部なんですね。で、そういう語り部をやってる人が、スコットランドにある語り部協会、の方から依頼があって、そのジョージ・マクファーソンさん経由で私に話があったということです。で、それで実際どういう工程で行われたかと言いますと、 公演自体はですね、10月の23日、私がアイヌ文化についてのお話を1時間、そして夕方、確か午後6時からだったと思いますけども、会場はですね、そのスコッティッシュストーリングテリングセンターのホール、100人ぐらい入るところで、これはエジンバラ市というところですね。エジンバラっていうのは、イギリスをご存知の方はわかると思いますが、ロンドンから北にですね、飛行機で1時間半ぐらいかかる、結構遠いところです。北緯56度で結構寒い地域ですね。しかし、暖流の関係でそんな雪は降ったりしないんですけども、まあ、10月でも結構肌寒いかなという感じですね。まあ、もちろん、冬用の防寒具を切ってたんですけども、で、このエジンバラで、どういう内容をしたかと言いますと、鍋沢保さんはですね、トイトイウシカムアサハイエレスという土のついた肉で育てられたというお話をしました。で、まあこれを、鍋沢さんが演じて、その解説をですね、英語で書かれたもの、夏代さんご夫妻が翻訳したものを、そのジョージ・マクファーソンさんが英語で解説するというような形でやりました。で、その後、ジョージさん自体もですね、そのゲール語の語り部ですから、そのスコットランドに伝わっている、そのゲール語の語りを英語でやったということですね。言語ではないですね。元々の言葉ではなくて、英語でやってました。で、いくつか私も話聞いたんですけど、私の英語力ではですね、どうもそれを十分聞き取ることできませんので、どういう話を、したのかというのはちょっとわからないので、その内容は、割愛させていただきます。そして、まあ、第1回目がやったのが10月23日、エジンバラ市で、そのスコティッシュストーリングテリングセンターのホール、100人ぐらい入るところでやったんですけども、ほぼ満席でした。私が講演を1時間やって、その後1時間ぐらい時間空いて、鍋沢さんの語りですけども、鍋沢さんの語りの時もほぼ満席という形で、結構人気があるというか、興味のある人が多いんだなという、そういうような印象を受けました。そして、エジンバラからですね、移動しまして、北に汽車で2時間ぐらいかかるんですけども、インバネスというところがあるんですね。で、このインバネスというのは、ネス湖がもう見えるところです。ネッシーが出てくるので、ネッシーが住んでいるということで有名なネス湖というのがあるんですが、そのインバネスというところはネス湖のすぐ近くですね。で、そのインバネスはだいたい北緯がですね、57度ぐらいですから、エジンバラよりももっと寒いです。風は結構冷たかったです。10月ですけども、雪はもちろん降ってませんが、風は冷たくて、体感温度で5度ぐらいは低い感じでした。で、実際、その公演をやったところはですね、大農場に40人ぐらいの人が集まって、やりました。そして3カ所目の、発表場所ですけども、パースという都市市があるんですが、これはですね、エジンバラとインバレスのちょうど中間ぐらいのところですけども、地域の人が集まって職業訓練をやっているような一つのコミュニティ、集落みたいなのがあるんですね。で、そこの行動で、鍋沢さんのユカラをやって、それを英語で解説して、ジョージさんがまた自分の語りを英語でやったということです。ですから、期間はですね、10月22日にイギリスに入って、10月30日に帰ってきたんですけども、10月23、28、29と3カ所を回ったということですね。まあ、私その前にですね、名古屋で国際会議4日ほど出て、イギリス行ったもんですから、公演が3日で、それ以外は宿舎でゆっくり休めたということで、割と、楽な旅だったなというような印象を持っています。簡単ですけども、スコットランドのユカラ公演の報告をさせていただきました。
第116回目の最後のコーナーとなります。本日の放送のですね、内容についてちょっと感想を聞いてみたいと思います。仙石さん、今回で何回目でしたっけね？
3回目ですね
、はい、そうだ、インタビューコーナーに一度出ていただいて、はい、前回がニュースと、で今回もニュースだったんですけども、放送をやってみてどのような感想を持ちましたか？
自分の方はちょっとカミカミで悲しくなるんですけれども、ここに出させていただいているおかげで生の湯からを2回連続聞くことができまして、はい、とってもいい経験させていただいていると思います。
そうですよね、前回は豊田玲子さんの語りでしたよね、
はい、
で今回は川名の和伸さんの湯からということで、はい、大野さんどうでした、解説してみて。
解説、ああ、まあ、本を参考にしたら、まあ、お話させてもらったんですけど、やっぱり生で横で聞かせていただきましたので、いや本当に、ね、今後も、ね、体もお元気でね、本当に頑張っていただきたいなと思います。
まあ、次回のアイニゴ弁論大会にも出場されるというふうに言ってましたが、
はい、
多分、和伸さんは、あれですね、最優秀賞を取るまでは、多分、板関路は続けるということですね、きっとね。ね、今年優秀賞を取りましたが、はい、多分来年あたり ね、
うん、ね、
楽しみですね、
そう、まあ、我々も本当語り部育成事業という事業でですね、これはアイヌ文化振興研究推進機構の事業なんですけども、まあ、一緒に勉強させていただいて、まあ、和伸さん含めて鍋沢さんもそうですね、で先生役は木里幸子さんということで、はい、やってますので、まあ、このビラトリ町二豚にはそういう語り部の層も少しずつ熱くなりつつあると、熱くなるというか、
やっぱりね、ゆうからのふるさととなってますね、
そうですね、まあそういうふうになってるなというふうに考えているところです。はい、それでは FM ピパーシからのお知らせを徳富さんからお願いします。
はい、 FM ピパーシからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピパーシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送しています。さらに、帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で、録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さらに、FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。また、FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡、ビラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、今日のですね、天気はとても風が強くて、この建物、木造で結構ガッチリした建物なんですが、風で窓がね、ガタガタとしてましたね。はい、FM ピパウシ第116回目の放送もお別れとなります。次回は来年の1月9日午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけねー。